かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのにお礼状を頂戴しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
スカイアンブレラさんです。
はい、
林田さん、村山さん、委員長さん、キカラジタンの中の方、キカラジタンの中の3人目の方、いつも楽しいラジオをありがとうございます。今日は小生の先日は小生の拙いメールをご紹介いただいて恐縮です。1978年に金沢へモデル地訪問の旅に行った件をご報告したものです。
はいはい、
村山さんのご推察の通り、当時私は京都府、友人は奈良県で、それぞれ親の家、つまり実家住まいでした。まだ青春18切符もないのに、全行程普通列車とバスという貧乏旅で行ってきました。雪の中歩き疲れ、急遽もう一泊することにして民宿に泊まり、翌12月31日、親への土産にカニを買って発泡スチロールの容器に入れて京都まで帰った覚えがあるんです。あ、はい、金沢の地というのはですね、カニが有名でございます ね、
そうですね、
あの辺りもですね、うん、はい、それでは皆さんご健勝にてご活躍くださいますよう、ラジオネームスカイアンブレラ、大阪府男性55歳、 PS 青春18のびのび切符は1982年から発売のようですね、とわざわざ調べてくださいました。
ありがとうございます。
18切符が発売される4年前に金沢へ旅してきたんだという、ね、報告を頂戴いたしました。ありがとうございます。
よく覚えてらっしゃいますね、日付も含めてね。
まあ、でも人間ね、昔のことってよく覚えてますよ。
俺結構忘れるんだよね。
あれ、
あ、
そうですか。
都合の悪いことはすぐ忘れるタイプの人間ですから。
よくできてるじゃないですか。
ありがとうございます。
大事なことですよ。
聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局ネットでお送りします。
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
なんかですね、大きな小包が、いや小包なのに大きいっていうのも変な話でございますけれども、
大包みが、
大包みがですね、
ええ、
大きい俵と小さい俵とどっちがいいのじゃ。
俵じゃなくてつづらですね、その場合は。
あ、そっか。
俵は米が入ってますよ、皆さん。
米ですね。もう大きい方くださいって感じですけれども。
俵もつづらもごちゃごちゃになってますな。
つづらじゃなくて、
はい、
小包みが来ました。
はい、
はい、でですね、林田アナウンサーと村山アナウンサーそれぞれに、
はい、
その箱の中には荷物および手紙が入っていまして、はい、では代表して村山の方の手紙でございます。後藤の小川光一さんからでございます。
はい、
ありがとうございます。はい、村山ひとしアナ様、クリスマスが近づいてきました。ちょっと飛ばしまして、電撃ホビーマガジン11月号の聞かせられないラジオのコーナーで、今年の7月に45歳になりましたと書いてあったので、指で45を表した村山アナウンサーのイラストと、シャア専用ザクのパズルと宇宙戦艦ヤマト2199のプラモデルを誕生日プレゼントにして送ります。この絵、あー本当だ、もうね、結構ね、ちゃんとした額縁に入れて私の似顔絵を送ってくださってるんですが、なるほど、右手親指を1本折りまして4、左手はパッと広げて45を表した村山の 似顔絵を描いて送ってくださいました。
白いシャツを着てね、多分テレビか何か写真をご覧になってお書きになったんだと思いますが、ね、きちんと額装してあってね、
そして宇宙戦艦ヤマトのプラモデルとシャア専用作のパズルとありがとうございます。まさか45歳になってこんなプレゼントを頂戴してしまうとは思いませんでした、で今ちょっとなんかこうラジオボイスレコーダーが故障中なんだけど、12月の半ばぐらいには治るみたいということなので、ちょうどこの放送はね聞いてくださってるかもしれませんね。アップルでアナウンサーになって22年って言ってましたが、林田アナウンサーとの付き合いも22年目になるんですか。
いや、あなた途中佐賀行ってるからね、22にはならんわな、ね、
まあまあ、出会ってからは22、3年ということで、はい、まあ間違いないかと思いますけれども、
私宛にはですね、社会人落語日本一決定戦お疲れ様でした。聞かせられないラジオで予選敗退と聞いたのですが、また来年も挑戦できるのですからいいじゃないですか。
いいじゃないですかって。
名人になると出場できないと聞いたのですが、林田アナ様が名人まで上り詰めたら NBC アナウンサーは辞めて落語家になられるのですか。そんな林田アナに贈るものは5代目三遊亭円楽師匠の DVD です。持っていたらすいません。少しでも社会人落語日本一決定戦のお役に立てばと思います、ということで。
持ってた。
いえ、持ってませんね、はい。そして合わせて私の絵はですね、その、社会人落語日本一決定戦に出場している時の様子をイラストにしましたといただきました。
そうですか、そうですか。
私のイラストはこちらでございます。
あら、
はい、高座姿ですね。赤い高座に背中の方には青い富士山が描かれているという立派な高座の前で私が座って、落語をしているという様子でございます。
これはなかなかいい絵でございますね。
ちゃんとめくり立てのところにですね、林田重和という名前も入っているという。なんかね、右手が少し障害を持ってらっしゃるそうで、左手で描いたそうです。
左手で描いたんですか、これ。
すごいよね。
うわ、
ちゃんと着色もしてあってですね、素晴らしい絵をいただきました。ありがとうございます。
お上手、
はい、
そうですか。
で、他にもいろいろといただいているのですが、もうね、もう気の毒かけん、もういいですよ、本当にね、はい、もう絵をもらうだけで十分でございますから、はい、いろいろとDVD とかいただいて嬉しくはございますが、もうそういうお気遣いを番組のリスナーの皆さんになさらないようにですね、ぜひよろしくお願いをいたします、はい、本当にありがとうございました。
もうお気持ちだけで、はい、十分でございますので、
本当にもう聞いていただくだけで本当に十分なんでございますから、
ね、でも本当にありがとうございました、
はい、気遣いなく、はい、
さてそれでは林アナウンサー、
はい、
今週のテーマへと参りましょうか。
このカットにグッときた5でございます。
もう5回目でございます、
ね、5回目ですね。
ここでラジオネームミシェルさんのお便りをご紹介、
はい、
林田さん、ムッシュ、村村さん、こんばんは。
懐かしかね。
こんばんは。
こんばんは。
いつもポッドキャストにて拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。面白い番組をありがとうございます。さてポッドキャスト組なので話題に乗れているのかちょっと不安もあるんですけれども、漫画あのシーンがたまらないでしたっけについて語りたいと思います。まあまあ大体
いいですよそれで、
ね、このカットにグッときた、まあ、一コマにこだわるということなんですが、まあ、大体そのような感じです。ちなみにラジオネームミシェルさんは、話題に乗れているのかどうか心配されているようですが、乗れているかどうかということなんていうか、そんなことよりもですね、11月15日にお送りいただいているんです、このメッセージですね。ちゃんと話題に乗ってらっしゃったんですけれども、
我々が紹介するのが遅れてしまったと、
遅れてしまったということで、
はいはい、申し訳ございません。
私の名シーンは星野幸信先生の2001夜物語ボリューム1第3夜北条の海、60ページから61ページにまたがるシーン、異星のものとおぼしき無数の魚の化石がドーンと目の前に出現するシーンです。人類は月へ基地を築き宇宙へと進出せんとしていますが、月には人の心を慰めるすべてのものが完全に断ち切られた世界だ、そして宇宙がすべてそうなのかもしれないと宇宙進出に後ろ向きになりそうな時、発見されたこの異星の魚の化石、まさにこの時から星のワールドが幕を開け華やかな宇宙進出が始まった瞬間だと言っても華厳の滝ではありません。このシーンは星野幸信先生の SF 世界のファンとして外すことができない歴史的シーンなんです。 でも実はもう一つ語りたいシーンがあるんですが、いいでしょうか。はい、何でしょう。それは同じく星野幸信先生の残像のシーン。コミックとしては何冊目かの、何冊かのバージョンがあるみたいなんですが、最近のメディアファクトリー文庫版でいうと78ページ。月から見た地球をバックに女性のシルエットがくっきりと写る写真。月面で隕石落下事故で死んだ女性の遺品にあった太古の地球の姿を捉えた謎の写真の調査にかかる元夫のカメラマン。謎の写真とは、地球が明るく月が夜で暗く冷たいという条件のもと、ある種の非常に特殊な隕石が衝突し、その破片が溶けて固まる瞬間に感光性を持ち地球の姿を写真として捉えることが判明。感光というのは光を感じるというね、感光ですね。女性はその研究をしていた矢先、まさにその時、ありえない確率の感光性隕石の直撃を受け吹き飛ばされ、そのシーンが月面に映し取られるという、人間が運命とか奇跡とかの言葉を持っていたからこそ起こったというべき奇跡の写真。とにかく星野先生の作品は絵が素晴らしい、ストーリーが素晴らしい、そのストーリーを作るアイディアが素晴らしい、そしてその想像を超えた素晴らしいストーリーの先の人間ドラマ、いつも感動に胸を震わせずにはいられません。とりあえず今回はこの辺で失礼します。お二人様、またスタッフの皆様、今後とも楽しい番組をお願いします。ありがとうございました、というミシェルさん。星野先生の作品は確かにすんごい作品が多いですよね。
うん、僕ね、あんまりその語れるほど星野作品って読んだ記憶がないんですよね。前も番組で一回取り上げたことがあるんだけど、 あんまり触れたことがないので。でもまあ、その凄さというものは文面からよく伝わりましたですね。
ではお時間もよろしいようで、
はい、
このあたりで林アナウンサーのカットきたグッド、いや、グッドきたカット、はい。
もうそれ先週と同じ流れじゃないですか。
みんな忘れてます、
忘れてますか。
大丈夫、大丈夫。
5回目バッテンが、どうもなんか流れから言って一周交代で一個ずつ紹介しようね。
いや、だってね、うん、なんか話が長くなっちゃいますからね。そうですね、ね、
じゃあ今日も少し、はい、まあ、今日僕はですね、もう定番中の定番というか誰もが知ってる作品を持ってきました。
なんだろう、
ちょっと軽い自慢大会になるかもしれませんね。
出ましたよ、
このところ自慢大会好きよね。
うわ、今日は何の自慢かしら。
風の谷のナウシカ初版本を持ってまいりました。
あら、 B5 サイズのあの初版本。
これは村山さんもお持ちだというふうに伺っておりますが、
これはね、普通持ってますよね。
普通持ってますよね。
ファンを自称するならね。
もうもちろんですよね。
でしょうね。
ご覧ください、この色の変わりっぷり。
ああ、なんか茶色い。
ちょっと残念な気もしますが、まあ、これが一つの歴史ということなんでしょうな。
まあ、紙質的にしょうがないですね。江戸時代。
そが前。
江戸時代の本ですか。
1982年、昭和57年の9月に発行されております。徳間書店。まあ、もう皆さんご存知ですよね。これ7巻まで全部で出てますが、最初に出された風の谷のナウシカ。まあ、歴史をご存知の方はもう多いと思いますけれども、この1巻だけがポーンと発売されて、
そうそうそう、
しばらく映画制作の方に行ってしまったので、うんうん、2巻以降出るのかなり遅れたんですよね。
そうでした。
で、十数年をかけて、これは完結したというもう物語でございます。で、今日合わせて持ってきたのはですね、
はあ、
コミックボックスという漫画情報雑誌も持ってまいりました。
ああ、懐かしい。
これもね、私にとっては大変貴重な本なんですが、1982年、ですからナウシカが刊行された、本年に、リリースされた宮崎駿さんの風の谷のナウシカを特集した雑誌でございます。で、これ貴重なのはね、これにね、実はその原画が掲載されていたのもさることながら、実は宮崎さんが若かりし頃に書いた漫画もですね、砂漠の民という秋津三郎の名前で、実は宮崎駿さん漫画を書いているんです。1969年、それが再録されているんです。こうやってずっと、
ま、上手。
これはね、新聞に確か連載されたんじゃなかったかなと記憶してますが、これが大変貴重なんですね。それともう一冊持ってきました。今度はコミックボックスのですね、こちらは同じく80、今度は3年の 発売号になりますけども、
翌年、
こちらはですね、なんと長靴を履いた猫、宮崎駿さんが若かりし頃に描いた漫画が掲載されています。
カラー漫画がそのまんま、
もちろんこの辺りはもう版権の問題もございますし再録はされていないので、私の記憶の限りでは宮崎駿さんの初期の漫画が見れるのはこのコミックボックスの2冊だけなのです。
それを林アナウンサーが持っていると
自慢しようと思ってわざわざ持ってきた。
偽ぶらかそうと思ってから持ってきたんですか。
いや実はたくさん、つまりこの当時ですね、やっぱり宮崎駿さんというアニメーション作家が漫画を描くというのは当時の漫画世界においては衝撃だったわけですよね。でこういう漫画雑誌でもたくさんこう特集が行われたといういきさつがあります。そしてもう一冊ちょっと大きめのコミックボックス今日持ってきたんですけど、これは98号になるんですが、
A4 番だ。
これはねちょっとまた時代を経まして、これ何年だったかな、1995年になります。こちらは完結記念の特集号なんですね、風の谷のナウシカ。ですから十数年の時を経て完結した時にやっぱりナウシカをコミックボックスが特集をしたという、こちらも随分カラーになったりとか装丁も非常に美しくなっているんですけどね。あ、
紙質もいいですね。
紙質も非常にいい形でできている、これが宮崎駿さんですね。でこの中で書かれているその漫画に関する分析なんかも当時たくさん読んで、あ、だから僕らはこうやってこう心が揺り動かされるのかとこう特進した部分というのもたくさんあります。で80年代の前半の作品僕ずっと取り上げてるんですけど、あの頃の衝撃というのはですね、アニメーターの方が漫画を描いたという衝撃だったんです。それはもうご存知の通り安彦義和さんがアリオンという作品を描きました。で、当時言われたのは絵コンテ漫画っていう言われ方をしたんですよね。で徳間書店がモーションコミックという雑誌を刊行して、アニメーターの方々が漫画を描くという動きが80年代の前半にたくさんありました。
猪俣睦美さんとかね、
はい、
いっぱいいらっしゃいましたね。
いっぱいいらっしゃったんです、金田さんもお書きになったんですよね、モーションコミックではね。でその当時何が言われたかというと、動かないはずの絵なのに動いて感じるんですよ。
あ、
それは何なんだろうと思うわけです。漫画の絵ですから動かないのに、アニメーションではないのに動きを感じる。でそれを称して、絵コンテ漫画っていうような言われ方もしたんだけれど、アニメーター独特のですねコマワークというのがあるんですよね、でアリオンの冒頭シーンも向こう側からアリオン、小さい頃のアリオンが羊だったかな、追いかけてきてっていうようなこう一つのフレームの中で絵が変化していくというようなのを漫画で見せてびっくりする冒頭だったですよね。でやっぱりナウシカにもそういう表現がたくさんあります。でそれを2つちょっと取り上げたいと思うんですけど、まず一つはですね、一コマの中でのパン。漫画ですから絵は動きません、パンはしないんですよ、カメラがこう右から左、左から右とか上下動くのがパンですよね。それを意図的に作っているカットが、かなりあるんですよね。それ、ああ今付箋が取れちゃった、ね、まあいいや、
一つ飛びました
ね。16ページ皆さん一巻16ページを開いてください、
はい、ください。
これはアニメーションの場方でも大変に有名なシーンですね。ユパ様が襲われている、オウムに襲われているのをナウシカが救うシーン、もう本当にナウシカの物語の一番最初のシーンなんですけど、不快の中でミトが追われています。煙がもうもうと胞子が上がっていきます。それに対して追われている人に対して私がここにいるというシグナルを送るために、カブラの弾をボンとカブラ弾を撃ちます。そのカットが16ページの4コマ目にございます。ご覧ください、この絵の構成を。上段で 1,2,3 コマ続くんです。まず煙、胞子が上がるシーン、次に弾を込めるシーン、アップですともに。で3コマ目はその銃を構えるというナウシカが描かれています。そして4コマ目はですね、横一段の絵なんです、で、これどういうふうに読み進めるかっていうと、右側に吹き出しがあります、届けって言ってナウシカが撃つパウッという音とともに炸裂した銃があり、その先に弾が飛んでいくという、これを見るとどう考えてももう自分の目で追いますよね、左側に。つまり自分の肉眼がパンするんですよ、この画面構成のうまさ。さらに次の絵もそのカブラ弾がふわふわふわふわっとこうなびきながら飛んでいくという動的なものを感じる、だから絵は止まっているのに、あたかも動いているように見えるということなんですよね。そしてもう一つ特筆すべきなのがですね、信号弾のシーンがあります。20ページを皆さんお開きください。
20ページです
よ。20ページの一番下、オウムに追われていますユパ様との間にメーベで割って入るナウシカが信号弾を落とします。ストロボ弾ですね、光る弾、これ一番下の弾、コマご覧ください、これはこれは今度左から右へ 目線がパンするようにできているんです。一番左は最初に着地してパッと光っているカッという擬音とともに描かれている、信号弾、そして次が地面に着地している絵、さらに3つ目が宙に浮いていて影だけが描かれているという、この絵の衝撃は僕高校生の時見てびっくりしたんですよ。一コマの中で瞬間と動きを感じるというこの見事なあの絵の構成に舌を巻きました。そういう、こう目線をコントロールするという宮崎さんの凄さ、動きを感じさせるという凄さ、それともう一つ、
はい、
一コマではないんですけれども時間を操るというところなんですね。
ほうほうほう。
それはね、ちょっと時間がなくなってきましたが、トルメキアでクシャの一団が風の谷に一巻でやってきますね、そして決闘になってしまうんです。それを止めようとしたナウシカが立ちはだかって、クシャナの手下と決闘するシーンがあります、
はい、
それが61ページから始まります、ユパは止めようとするんですけれども、もう殺気立ってしまったナウシカが走り出すんですけど、61ページから始まるんです、その決闘シーンが、うんうんうんうん、でね、ナウシカのアップとか足のアップとか続いていくんですけれども、実は戦いのシーンですから本当はごくごくわずかですよね、時間軸でいくと、うんうん、だけどそれをですね、1、2、3ページにわたってですね、瞬間的に書くことによって本当は一瞬で起こっていることなのに、それをこう感じさせず、ちゃんと一コマずつ、時間軸でいうとダブっているかもしれないけれども描ききっているというところの凄さ。そしてもう一つ、僕ドラマの映像をね編集でつないだことがあるんですけど、そこでつなぐコツというのを習ったことがあるんですが、マルチアングルで撮っている、例えば刀を抜くシーンがありますね、刀を抜くときに広い映像で次アップの刀の抜くシーンをつなぐとすると、こう動きの一番激しいところでカットつなぎをするとカットがつながったように見えないんです。自然にスッとつながったように見えるんです、つまりカットをつなぐときには前の動きをちゃんと連想させた上で、動きの激しいところでつなぐというのが映像をつなぐ場合のセオリーなんですね、それが漫画の中でも実はですねきちんと使われているんです。この、 ナウシカがジャンプして背中に飛び乗った飛び上がったこの背中の反り具合が分かっているから次の絵でその間の動きを読者が埋めるんですよ。わかりますかね。こうやってこうなかなかラジオなんて難しいんですけど、ナウシカの動きは一つ描かれていて次のカットまではアニメーションだからないんだけど、ちゃんとこの間を読者が埋めるような絵の構成になっているんです。
なるほど。
このだから3ページというのはすごい漫画だなと思って読みました。伝わったかな、ラジオで。
ラジオでね、
ぜひ一巻のその対決シーンをそういう風な文脈で見ていただけると嬉しいな。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？
しかもイルミネーションが輝いてとっても綺麗だよね。でもこの時期は赤い服を着た派手なおじいさんが家に不法侵入してくるから戸締まりはしっかりね。特にあのおじいさん、屋根に煙突があるお宅は好んで入ってくるから要注意だよ。あ、でも煙突がある住宅ってなかなか見ないよね。最近暖炉って流行らないし。考える人の像を作った人って暖炉だっけ？ロンだ？ん？ダロン？なんか違うな。よし、みんなであのポーズをして考えよう。キカラジタンのバラード。
ルルルル招待
プロダクトというところが発行しているコミックボックスの宮崎駿特集に、
はい、
結構分厚めの、ね、インタビューが特集されていて、これ連載開始当初なんですけど、
ほうほうほう、
宮崎駿さんアニメーターだから漫画を描くことで相当戸惑ってるってことをおっしゃってるんですよね。で今思えばとっても興味深いことをおっしゃっていて、あの今の漫画80年代前半の漫画は読むんじゃなくて見る漫画になってしまってるんじゃないかっていう指摘を一つしています。で、もう一つね、一枚の絵の重さがアニメーションより重たいんじゃないかっていう錯覚を起こすと、アニメーションでの一枚の絵の力というのは8分の1秒だったり12分の1秒しかなかったりするから、それに比べたら強いんじゃないかというような錯覚を起こすと。一枚の絵の持つ力というものが漫画とアニメでよくこう分からないというのを心理してしまうというようなことを書いてらっしゃるんですね。だから絵作りという意味では本当に当時苦しんだみたいですね。吹き出しってないじゃない、アニメーションに。だから吹き出しをどこに書くかとか本当に、ね、あの悩んだみたいですよ。
宮崎駿さんの漫画作品って、まあ、ナウシカですけれども、なんかね、漫画を読んでるっていう感覚で読んでなかったですね、当時ね。
なんか新しい読み物がまた一つ世界観が広がったって感じでしたね、うん、
漫画じゃない何かでしたね。
うん、
まあ、未だにそうかもしれないけど、
いや、それまでにだって描かれたことのない物語世界だったし、その動きも構図もストーリー展開も斬新でしたからね。
また一コマとしてまあおろそかにされてない、まあまあ、あの他の漫画もそうだと思うんですけれども、全てにおいてこうがっちり描かれていて、まあ、息つく暇もないというか、なんかね、
そうですね、どのコマも美しいですね。どれも絵になりますね。
そうですね、一枚一枚一枚がイラストって感じなんでしょうか
ね、ストーリーボードの構築って感じがしますよ。
ああ、なるほど、
はい、
というわけで、はい、まだまだ語り足りませんが、語り足りないってことで来週のテーマは、
来週もこのテーマでいきます。
このカットにグッときたってことで聞かせられないジロ
ラジロ、お相手は林田新和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。